どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
お正月いかがでしたか？
お正月は、はい、うん、よく食べよく寝てました。
よく食べよく寝てね。なんか今年のお正月元旦からさ、地震とか起きて大変でしたよね。
大変したよ。
あれ大阪でも結構揺れましたよね。
揺れてましたね。
しかも結構長くなかった？
長かった。ちょっと終わった後気持ち悪かったですもん
ね。ねえ、でなんかすごい嫌な予感したよね、あれね。
嫌な予感。
うん、あの東日本大震災の時と同じような感覚の揺れ方じゃなかった？
ああ、はいはいはい。
あれもすごい長くてさ、おマジかってなったけど、うん、今回もええ元旦からっていう驚きがあって、うん、本当ね、被災された方々本当にきついっすよね。この正月元旦からさ、
はい、
お家が潰れちゃったりとかね、本当大変だなと思うのと、あと2日だっけ、2日にもさ、 JAL、
ああ飛行機が、
飛行機さ
炎上してましたね。
ハリウッド映画みたいになってなかった？あれ、
あ、僕動画見てないんですよね。
あ、本当ですか？
はい。
あれもなんか、あれ確か2日だったと思うんですけど、
はい、
なんか事故続きの正月だったなっていう印象なんですけどね。なんかゆっくりできましたか？
ゆっくりあんまり、まあ1日ぐらいは僕も家から出ない日がありましたね。
あ、本当ですか？
はい。
僕ね、正月結構忙しいんですよ、
うん、
実家に帰ったり。
そうですよね。
意外にゆっくりできないっていうのがあって、
うん、
でなんかそのこれ共感してくれる人多いと思うんですけど、この正月元旦から地震も起きてちょっと精神的にもさ結構重いじゃないですか。
そうですね。
うん、でまあ正月も終わってこう立て直していくのにちょっとなんか役に立つ回にしたいなと思って、
う
ん、
ほうほう。
やっぱ体調ですね。体調。うん、しかもちょっとこう精神的な部分からちょっと前向きに頑張れるようなものをこう整え直していかなきゃいけないなと思って、
うん、
何がいいかなと思った時に、やっぱりもうこのゴロゴロトーキングでも何回もやってるんですけど、自律神経
ね。
うん、はいはい、ちょっとねやっぱ乱れつつあると思うんですよ。
まあいろいろありますからね。
いろいろあって、で正月ってやっぱねこう休まってるようで休まらないじゃないですか。
うん、
胃袋も含めてね、いろんなもん食べるし、うん、なんでねそのいろいろ健康の体調生活リズムの戻し方っていろいろあると思うんですけど、
はいはい、
やっぱ自律神経にちょっとね注目して整えていけばいいんじゃないかなと、うん、思いましてね。
はい。
復習です。自律神経の。
自律神経ね、もう忘れてますからね、うん、
忘れてますよね、
はい、
僕自身もねやりましたよね、一人でひたすら喋ってるっていう自律神経の回
あったと思いますね。
うん。で結構いろいろ忘れてて、うん、今回はねもうさらっと復習しつつ、
はい、
いい感じにね、
うん、
生活リズムを戻して今年も頑張りましょうということですね。
はい、
いきます。
やっていこう。
改めて自律神経って何なのかっていうと答えれる人いますかね？
自分を律する神経ですよ。
確かに自分を律する神経ですね。
はい。
まあこれねバクッと言っておくと、うん、もう人間の体を自動でちょうどいい感じにしてくれる機能なんですよ。
あー、へー、はいはい。
だからこいつがうまくいってないと朝起きれないとか、うん、体がだるいとか、
うん、
なんか変に興奮して、
うん、
こうドキドキが収まらないとか、なんかすごい不安に駆られるとか、そういうことになるんですよね、うん、だからこいつを整えてあげるといい感じになるんですよ。
いい感じになるんですね。
いい感じになるんです、
うん、
で自律神経には2つあって、交感神経と副交感神経。
あ、この
2種類があるんだよ。
はい。
でまあ、簡単にいくと、交感神経っていうのはアクセル、そう、車でいうアクセル、
うん、
で副交感神経っていうのは
ブレーキ、
そう。で車でもアクセルしかない車ってめちゃくちゃ危ないじゃないですか。
はいはい。
ブレーキしかない車っていうのも役に立たないじゃないですか、うん、だからこのアクセルとブレーキっていうのをこの両方をいい感じにこう高いレベルで保つっていうのがこの自律神経のキーワードになってくるんですよ。
はいはいはい。
だから交感神経が優位になってる時ってすごい アドレナリンとか出てアクティブになるんですよね。
うんうん、
まあ、一種の興奮状態ですね。
うん、
うまく使いこなせば、例えば格闘家とかがこうなんていうの、試合前に交感神経グワッと高めてアドレナリン出してこのライバルを打ち倒すとか。
はいはい。
うん、で逆に副交感神経ブレーキの方を優位にして、すごいなんていうの、こうリラックス状態で、そう精神ともにリラックスするとかリセットするとか。
うん、
だからこの交感神経と副交感神経をいい感じに保たなきゃいけないと。
うん、
でこの自律神経が乱れたらどうなると。
そうですよね、
言いますと、うん、もういろんなね、メニエル病とか過呼吸症候群とか、なんか神経性胃炎とかいろんなことが起こるんですけど、
うん、
結構ねお腹壊す人が多いみたいですね。
お腹壊す、へえ、うん、
で人によっちゃなんか過呼吸みたいな、不安に駆られて、そうそうそう、こう中から崩れちゃうみたいな。
はあ、なんかでもそういうのってやっぱ分かりづらいですよね。別にそれが原因で、うん、それ以外の原因でお腹痛くなることもあるし。
そうそうそう、だから自分でなんか腹痛い時に、あ、なんか自律神経乱れてるなとかって気づける人って少ないと思うんですよね。
そうですよね。
とかなんか、なんかそわそわするなとか、
あ、
なんか落ち着かないなって、
はいはい、うん、
これ結構その自律神経が乱れてる可能性が高くって、
はい、
特にこのお正月でみんな結構暴飲暴食になる傾向あるじゃないですか、
うん、はい、
しかもまあ多くの人がこう朝もゆっくり寝てね、もう幸せなことなんだけど、朝もゆっくり寝れるし、こう夜もね寝るの遅くなったりするじゃないですか、
うん、
これってやっぱり自律神経が乱れるきっかけになっちゃうんですよ、
はい、
なんで正月まあゆっくりこうリラックスした人も、まあ大変だった人もまあいろいろあると思うんですけど、結構この自律神経っていうのは皆さんね乱れてると思うんですよね、正月明けっていうのは。なんでなんかこう自分で不調を感じた時っていうのは、こう自律神経がちゃんと整ってるかどうかっていうのを、まあ一つのベクトルとしてね疑ってみるっていうのがね、
はいはいはい、
結構重要になってきます。
なるほど、う
ん、だから、あ、昨日なんか食べ過ぎたから腹痛いなってなると思うんですけど、
はい、
同時に自律神経もちょっとこれ歪んでんじゃねえかと。
うん、
うん、でその胃腸を整えるだけじゃなくて、この神経も一緒に整えてあげるとね、よりいいんじゃないかと。
神経ね、
うん、いうことですね。
なるほど。
特に脂っこいものとか結構食ってないですか、正月。
食べた、
すき焼きとかね。
肉を食べましたね、確かに。
肉とかね、
うん、
お酒ね、僕の場合はお酒ね。
お酒飲んでないな今年は。
お正月お酒飲まないんですか。
ゼロですね僕は。おとそみたいなのもなかったです、
ね、素晴らしい。いやすごいね、飲まないんだ。
出なかったですね。別に出されたら飲みますけど。
そうかそうか、なるほどなるほど。
来るもの拒まずなんでね、はい、
僕なんかは結構ね連続で飲んじゃうんで。
はいはいはい、まあ正月はね、
う
ん、
そうで正月だからいいじゃいいやんって思ってしまってた。
いや思う思う、いやいいじゃないですか実際、うん、正月ぐらいハメ外しても、まあね、
そういいんですよ、いいいいって言い切ろう俺らは。
いい、はいはい、うん、いいよ。
だけど、うん、いいけど今年がこうね始まって動き出した頃にはこうきちんともう一回整わせれるのが大人ですから。
もう4日には整ってないと
ね、うん、4日には4日には整って、もう週明けの成人の日終わって今3連休ですもんね今年は、
はい、
8、もう9からはもうね普通に正月よかったねみたいな。
結構言うよ、長いっすね。
結構ねいろんな整え方あるんですけど、まあ、すぐにこのラジオ聞いていただいてすぐに実践できるものに絞っております。今回
いいですね、
うん、もうねハリーさんはね、俺これ何回も言ってるんでもう耳にタコができてるかもしれないんですけど、
うん、
まず整え方その1、
はい、
朝日を浴びる。
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 朝日って、
うん、
何時までが朝日なんですか。
いい質問だねそれ。
12時とかなんかちょっと朝日じゃない感じするじゃないですか、
まあ、いやもうお昼っすよ、お昼です、ね、ダメです、ダメですそれ。10時もちょっと遅いんじゃないかな。
あ遅いか、じゃあ9時まで。
うん、9時、いや7時8時。
あーそんなに。
7時8時
やばいな。
朝日としましょう、朝出てくる、
はい、じゃあ8時まで、
ね、8時までだね。
うん、
で 最近さ、こうカーテン閉めてると光入ってこないじゃないですか。
最近じゃなくても入ってこないけど、ね、
いや入ってこなくてごめん、最近を使うあの場所を間違えた。で最近朝日をカーテンを閉めてると朝日入ってこないじゃないですか、
はい、
でここで使うべきだった。最近ね、あのそれを自動で開けてくれる機械売ってない？
あーカーテンさ、あるある。
ああいうのを使えばいいんじゃないかなと。うちはもうあの寝るときに、はい、なんていうの、レールだけ、レールっていうかさ、あの薄い、はあ、なんていうんだったっけ、カーテンの、
ああ、薄いやつね、
薄いやつ、
はいはい、
カーテンレールか、カーテンレール、
カーテンレール、
カーテンレールじゃないや、レース、
レース、そうそうそうそう、
レース、すいません、カーテンレースだけ閉めて、夜を寝る、もう寝て電気消したときはもう、 こう一番手前にある分厚いやつバッて開けて、
お
ー、レースだけにするんですよね。
はい、
そうするともう自動的にこう光が入ってきてくれるんで、まあ、うちマンションなんでね、
うん、
まあ、一軒家の方って結構ね、そのセキュリティ的に雨戸を閉めてたりする方も多いと思うんで、はいはい、なかなかね、その自動でカーテン開けてくれても難しいかもしれないけど、
うん、
僕も実家大阪の堺っていうところなんですけど、やっぱ雨戸閉めて寝てたんですよ、幼少期から、うんうん、でその雨戸のガラガラっていう開けた音で結構目覚めて、それと同時に朝日が入ってくるみたいなね、うん、そういうのもあるんで、
うん、
なんかこう朝日を浴びるっていうのがね、
うん、
自律神経にとってもすごくいいと、
うん、
いうことなんで、皆さんもう正月負けましたんでね、しっかり朝日浴びていきましょう、うん、
朝日を浴びるっていうのは家の中で浴びるので十分なんですか？
あ、十分だと思いますね。僕の場合はもうバッて開けて窓からこの太陽を見て、たまにベランダに出てグワッて伸びするよね。
ああ、はいはいはい、
うん、一軒家だとなかなか難しいみたいなんですけどね。
うーん、
これちょっと変な笑い話し、笑ってくれるかどうか分かんないけど、変な話していいですか？
いいよ。
これね、TOKIO っていう、
はい、
旧ジャニーズ事務所のバンドグループあったじゃないですか、
はいはい、
それの永瀬智也が言ってたと思うんですけど、
これ、はい、
僕もうろ覚えなんで確証ないですよ、言ってたと思うんですけど、体調悪い時にお尻の穴を太陽に見せるとすごく体調が良くなるっていう話知ってます？
それなんかイグノーベル賞かなんか取ってたやつじゃないですか。
あ、これマジモンなんすか？いや、僕やったことあるんですけど。
おお、はいはい、
確かになんかパワーが湧いてきたよねベランダに出てパンツずらしてお尻の穴をバッて開いて太陽に向けて見せるよねガーみたいな
はい、はい、
おはようみたいな、
おはようっていう
太陽さんおはようって。もうこれね、
うん、
強くおすすめはしないですけど、
うん、
一回やってみてほしい恥ずかしいじゃないですか。
はいはいはい、
お尻の肛門を太陽に見せるって生きててやらない行動だと思うんですよね。
やらない、
やらないし、やってるとこ絶対誰にも見られたくないし、
うん、
なんだけど初めてよねその肛門が朝日を浴びるっていうね
確かにね、
こう浴びることないじゃないですか普通に。
ない、
もうずっと影ですよ。もうお尻の肉に挟まれてこうずっとこうギュッてなって隠れて生きていけるから肛門くんたちはは
いはいはい、
そこにこう朝バッて起きて、
うん、
たまにね、この正月の年明けのねエネルギー貯めたい時に、
うん、
こうバッてズバンずらして、
うん、
太陽に向かってお尻の穴ビャー見せて、
うん、
やると
やると
はいこれがね自律神経整うかどうか分かんないけどなんかね、はいはいはい、
永瀬さんが
斬新ですよ、多分永瀬さんが言ってたと思う。
なるほどね、うん、
すごい記憶に残ってて、確かにお尻の穴を朝日浴びることないなあいつらと思って、ちょっと、
はい、
生きてるうちに浴びさせてやろうかと思ってやったことあるんですけど、なかなか良かったです。
すいません、イグノーベル賞じゃなかったですね、うん、なんかインスタグラムでインフルエンサーがおすすめしてたらしいです、
うん、あ、そうなんだ。それは俺知らないけど、これはね昔からあるネタですよ。
昔からあるんですね。
昔からある、
だ
って俺が大学生の時とかに、
あ、そんな前から
聞いてやったことあるんで。
永瀬さんのことだったのかな、うん、このインフルエンサーって。
わかんないけどね。でもね、一生あの人たちって肛門さんたちは朝日浴びることないからね、
うん、まあでもそれ言い出した
前はあるでしょ。
あ、前はあるか。
だって変な話さ、男の人とかだったらさ、立ち小便とかさ
あ
するときに朝日
してないな最近
浴びたりするじゃないですか。
はいはい。
まあ僕も立ち小便なんてもうここ数年してないですけど、
うん、
肛門はないんですよ。
確かにね。
なんでね、これを機に2024年肛門に朝日を浴びさせてあげてください。
ああ、いいですね。今日のタイトルにしよう。
すいません、あの自律神経という意味では朝日を浴びるなんで、まあ、朝日浴びるついでにお尻の穴にも朝日浴びさせてあげたらどうですかっていう話ですね。
うんうん
うん。で第2個目
2個目何個あるんでしたっけ。
ね、今日4つ言います。
4つ。はい
はい。2個目は散歩。
散歩、
うん、うん。これねいいですよ散歩。
え、朝
朝、
あ、もう朝散歩したらおのずと日光も浴びるから。
そう、一石二鳥ですよ。
はいはい。
でやっぱりね、正月やっぱ家にいてるとみんな動いてないんですよ。
うん、
想像以上に基礎代謝分も消費してないと思うんですよね。
はい。
みんなこたつでみかん食べてたでしょ。
うん、まあこたつはないけど。
こたつはないけどね。
そう、
まあね、その正月のセールとかでぐわーって外行ってわーって動き回った人は、
そういう人いる。
すっげーカロリー消費してると思うけど。
すごいっすよね。
うん、基本的に我々メンズはね、家でテレビ見てるんで正月は。
そうですよ、
動けてないんですよ。
動けてない。僕リングフィットを久しぶりにやろうと思って、
うん、
足に巻くやつがないから諦めました、
うんうんうん、ああ
いや、
はいはいはいはい。そうだからやっぱね、この年になってくると1日2日間動けない日が続くとだいぶ溜まってるんですよ。
溜まってる、
うん、血流がね、だいぶ溜まってる。血流がだいぶ溜まってるから、はいはい、まあ、動かしてあげたいと、うん、でちょっとハードル高いんだけど朝頑張って寒いの耐えてこう散歩に出ると、ちょっと暖かい格好して、
うん、
頑張って外出て歩くと、もう10分とかでもいいから、
うん、
家の周り歩くとかマンションの周り歩くとか、あそこの公園まで行って、はいはい、公園まで行って戻ってくるとかでいいんで、
うん、
やってあげるとまあ整いますよね。朝日も浴びるし体も動かせて、
うん、
で僕もたまにやるんですよ朝の散歩、
うんうん、
やっぱりね気持ちがめちゃくちゃ前向きになるんですよね。
気持ちが前向きに、
うん、昔は朝走ってたんですよ。
うんうん。
あの僕トライアスロンのレースとかやってた時あったんで、
はい、
もう毎朝10キロとか走ってたんですけど、
お
もう今そんなことできないんで、
うん、
で走るのもいいんだけど、走るとねやっぱね疲労をするんですよね。
疲労ね、
うん、太ももとかその筋力も含めてね、
はい、
で一日の初めに、まあ、朝から僕フィールドサイクル行ったりしてますけど、疲労を走ると結構疲労たまるんで、
うん、
まあ、歩く方が朝はいいのかなっていう感じがしてますね今のところ、うん、
はいはい、
うん、もちろん走る方がいいっていう人もねたくさんいると思うんだけど、まだ何もやったことない人は散歩することから始めるのおすすめです。
うん、散歩ね。
で3つ目が呼吸。
呼吸。
呼吸ですね。
はい、
これいい呼吸の仕方があって、なんか人間って1日2万回ぐらい呼吸してるらしいんですけど、
ほうほう、
いい呼吸の仕方が3秒間吸って6秒間吐く。
あれ6秒。
そう、
おお、ロングブレ
ス。これ不思議じゃないですか。これね、吐く時間を長くした方が酸素を取り込む量増えるらしいんですよ。
へえ。
吐くと次またすぐ吐けば吐った分だけ吸うじゃないですか。
はい、
だからあの酸素量が増えるらしいです。
へー、なんかよくわかんないけどそうなんすね。
うん、なんでちょっと気ぃついた時にこう3秒間吸って6秒吐くみたいな呼吸方法をちょっとやると、うん、もうこれもいつでもできるじゃないですか、うん、もう電車乗ってる時にやったりとか、
うん、
なんかそわそわしてきたな、あそうだ呼吸法だみたいな、
うんうん、
これまあいつでもできて手軽なんでこれおすすめですね、
うん、
で4つ目、
最後
最後、
うん、
これはね、まあ、なんなら一番おすすめですねこれ。お、僕個人的に
これは楽しみだ。
ストレッチをする。ごめんなさい普通で。
ストレッチね、
申し訳、ストレッチね、ストレッチはね、うん、大事。
ストレッチは大事。
ストレッチ大事ですね。
ほう、
あのある僕あの柔術ブラジリ、え、ブラジリアン柔術の金メダリストから聞いた話なんですけど、うん、筋トレしてて、
はい、
トレーニングしてる時にやっぱこう縮める動き、
うんうん、
ばっかりしてた時、トレーニング、
はいはい、
やっぱそこは強い相手には勝てなかったと、 でそのストレッチでその筋トレとかの縮める動きじゃなくてストレッチで伸ばすっていうことにも注力してからむちゃくちゃ強くなったって言ってたよ。
おー、はいはいはい。
だから実は体ってその縮める筋肉よりも伸ばすことの方が大事っていうこと言ってて、
お
ー、それにすごい感銘受けて、確かにと思って、
うん、
縮める力よりも伸ばすことの方がなんか良さそうじゃないですか。
うん、うん、
なんで結構ストレッチね、あの僕の人生の中でストレッチは結構、あのストレッチ行為はランク高いですね。重要度が高い行動になってます。
ストレッチか、いつやってるんですか？寝る前とか。
寝る前ですね。寝る前とか、まあお風呂上がってからとか。
うーん、
でも朝とかでもいいと思いますけどね。
朝ね、うん、
うん、まあそれ今日はまあ自律神経の話なんで、自律神経的にもこうストレッチして副交感神経をこう優位にさせてあげると、まあすごくいいと。
うん、
やっぱ生きてるとこのアクセルの部分が強くなりがちなんですよ。
はいはいはい。
で副交感神経のブレーキをこう優位にすると、うん、まあ、寝る前とかすごくいいんでストレッチはすごくいいですね。僕ね結構立ち飲みとかで飲みに行くじゃないですか、外に。
はいはい。
ストレッチ しながら飲んでるもんね俺。
ああ、すごい。スタンディングデスクとしての立ち飲み。
そうそうそうそう、
確かに、
ね、なんかねこう決まったポジショニングにずっといてるともう体が勝手に伸ばしてくれって言ってくんよね。なんか伸ばさないとうずうずするみたいな。
うーん、
なんか体が癖づいてて、
うん、
ストレッチの。
なるほどね。
でもこれ自分でね、なんかいい癖だなと思ってるんですよね。
うんうんうんうん。
凝り固まってくると、まあ、しっかり伸ばしてあげると。
うん、立ち飲み屋で伸ばせる動きがあるんです。はい、
伸ばせる、あるある。
何をしてるんですか、立ち飲み屋で。
え、普通にあのアキレス腱伸ばしたりとか。
アキレス腱を伸ばしたり、はいはい。
うん、この股関節の部分クって伸ばしたりとか。
へえ。
結構ね自由にくねくね動いて伸ばしてる。
はあ、うん。それもなんか仕事机も立つようにしたらいいんじゃないですか。スタンディングデスク。
まあね、そっちの方がいいのかもね、もしかしたら。
うん、めっちゃ欲しいですからね、うん、今スタンディングデスク。
やっぱ座ってるとね、やっぱお腹周りって全然動いてないって気するもんね。
うーん、
お腹に肉たまるってもう構造的に理にかなってるもんね。こう座ってると全然お腹こうなんていうの使わないなみたいな。まあお正月終わりまして、うん、まあ体調をね整えていかなきゃいけないこのタイミングにちょっとねいろいろ大変なこともたくさんあったんで、こう精神面でもねしんどい思いしてる方たくさんいらっしゃると思いますんで、ちょっと自律神経っていうところにスポット当てて、
はい、
今年はスタートをね切っていただければなと思います。
うん、
ってことで、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオではハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。